さて、ヘブルの手紙、今朝は7章の11節からです。前回の箇所で著者は、イエス・キリストはメルキゼデクの位に等しい大祭司であることを証明しました。メルキゼデクはキリストの雛形タイプでした。彼を見ればキリストがどのようなお方か知ることができます。メルキゼデクの名前の意味は義の王でした。イエス・キリストは私たちを義としてくださる、神の前に正しい、罪のないものとしてくださる王です。そして、メルキゼデクはサレムの王、すなわち平和の王でした。イエス・キリストは私たちと神との平和を作り出してくださった方です。またメルキゼデクは王であるだけでなく、優れて高い神の祭司でした。でも彼はレビ系の祭司ではありませんでした。彼らより優れた祭司でした。なぜなら族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたからです。そしてメルキゼデクはその10分の1を受け取ってアブラハムを祝福したからです。まだ生まれていないレビもアブラハムを通してこのメルキゼデクに10分の1を納めたことになるからでした。このようにメルキゼデクはレビ系の祭司より優れた祭司でした。同じようにイエス様はレビ系の祭司より優れたメルキゼデクの位に等しい大祭司です。で、今日の箇所でも著者はさらにそのことを明らかにしています。今朝は7章の11節から学んでいきたいと思います。まず11節の御を一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい、さてもしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として律法を与えられたのです。それ以上何の必要があってアロンの位でなくメルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。ここで著者は何を言ってるんでしょうか。レビ系の祭司は不完全であったと。で、彼らは不十分であったと。で、完全に達するというのはこの救いのことです。また神に近づけるということです。で、ここでもしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったらと言ってますから、このレビ系の祭司職によっては人々を救うこともできなければ、また神の前に近づくこともできなかったっていうこと。できなかった。で、祭司職は旧約において、神がイスラエルの民をご自分に近づけるために取られた方法でした。で、その祭司職に基づいてイスラエルの民は律法が与えられました。律法によると、この祭司は、誰でもできたわけではなく、神によって定められたこのレビ族だけ。しかもその中でアロンの家の者しか祭司に、そして大祭司になれなかったんですね。で、人々は罪を犯したら、神の前に近づけないわけで、この近づく方法、罪の許しの方法は、動物をこの失礼、祭司のところに持っていくわけ。で、祭司はそれを取ってその罪を犯した人の手を動物の頭に置いて、あなたの罪はこの動物に移りました。そしてその動物が血を流しほふられて罪が許された。これが旧約古い契約における神がお定めになった唯一の罪の方法だったわけです。血を流すことなしに、命の犠牲なしに、命は許されない、救われないということ。その重要な働きをしたのがこのレビ系の祭司たちだったわけです。で、彼ら以外にそれをすることはできませんでしたが、このレビ系の祭司によっては実を言うと罪を許すことも完全に救うことも神の前に近づけることもできなかったっていうこと。なぜなのか、それは動物の血は人々の罪を一時的には覆うことはできても完全には取り除くことができなかったからということ。 それで人々は両親がいつも責められて罪があるわけですから、その罪のために動物を持って行って繰り返し繰り返し毎日のように生贄を捧げなければならなかった。じゃあ神は不完全なものを与えたのか、知らなかったのか、失敗したのか、そういうわけではないんですね。神様はあらかじめレビ系の最初から不完全であることをご存知だったわけです。で、彼らを立てた理由は、実を言うと本物が来るまで、救い主キリストが来るまでの失礼、一時的なものであったわけです。ですから詩編、ちょっと詩編開いていただけますか。今のところ押さえていただいて、聖書の真ん中を開くと詩編が出てきます。その詩編の110編、ダビデによって予言されてます。こう明かしされてます。私の聖書では1020ページです。詩編の110編の4節、一緒に朗読したいと思います。はい。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに際して、主は、神は誓って、そして御心を変えない。あなたはっていうのは、これキリストのことです。キリストはメルキゼデクの霊になり、とこしえに際してある。神は、キリストはとこしえに際してあると誓われたっていう。もしレビ系の祭司職によって人々の罪が取り除かれたのであれば、そして神に誓うことができたのであれば、このメルキゼデクに等しいとこしえの祭司であるイエス・キリストは来る必要はなかったってこと。しかしキリストが来られたわけなんだ。それは何を意味するんでしょうか。旧約のこのレビ系の祭司職は不完全であった、不十分であったことの証拠ですね。もし彼らによって神に近づけたのであれば、救い主は来る必要はなかったわけですが、彼らは不完全だったので、神の御子である、そして完全なお方であるキリストが来られたわけです。そして古いレビ系の古いレビ系の祭司職に代わって、取って代わって新しい祭司としてキリストが立てられたっていうことですね。さあ戻りましょう。12節に、祭司職が変われば律法も必ず変わらなければなりませんかと書かれています。祭司職が変われば律法も必ず変わらなければならない。律法は変わるんでしょうか。ここでいう律法とは、祭司職に関する律法のことです。それには変更があった、変更しなければならなかった。神はモーセを用いてイスラエルをエジプトの奴隷から救い出しました。彼らは400年間エジプトの奴隷でした。そしてモーセを用いて彼らをその奴隷から救い出したわけで、それから律法をお与えになりました。律法は613からなって、道徳に関する律法、民事に関すること、祭儀に関する律法があります。この律法っていうのは、彼らはずっと奴隷にいたわけですから、基準がわからないわけで、その奴隷から救われた彼らがどのように生きるべきか、その正しい道を示すもの、これをするんだ、これをしてはならない、そのような神の基準を教えるものであったわけで、律法の中でよく知られているのがモーセの十戒ですね。後で見てください。出エジプト記の20章にそのことが書かれています。で、十戒の最初の4つは神と人との関係のあり方が教えられています。まず第一に、私の他に他の神々があってはならない。それが第一の戒めです。礼拝すべき方はこの天と地を作られた誠の神だけで、その他を拝んではならないというのが、まず一番大切な教えとして、戒めとして教えられています。 そして第二に、自分のために偶像を作ってはならない。偶像は霊的な神です。また神の皆を乱れに唱えてはならない。自分の都合のいいように神の皆を用いないことが教えられています。そして安息日を覚えて、それを聖なる日とせよ。すべての労働を休んで、心も体も休めて神を礼拝する。私たちクリスチャンはキリストの復活を記念して毎週日曜日にこのように礼拝をするわけです。それから実会の残りの6つは、人と人との関係のあり方を教えています。父母を敬えがまずきます。そして殺すな、勧誘するな、盗むな、偽りの証言をするな、隣人のものを欲しがるなって書かれています。イエス様はこの律法全体を要約して、一つにまとめられました。まず神を愛することです。そしてそれと同じように隣人を愛することだと、マタイの22章の35節で言われました。愛を実行するのであれば、この律法全体が戒めていること、進めていることを、教えていることを守ることになると、ガラテヤの5章の14節には書かれています。このように道徳、モラルに関する律法、神の律法は変わりません。これは時代が変わっても国が変わってもモラル、道徳は変わらないんですね。人のそれは変わっていきますね。みんながやってるから、あの国では、この国では、この地域では。しかし神のこの道徳に関することは永遠に変わることがないわけです。で、ここで言われている律法とはそれではなくして、今祭司に話す関する話をしているわけですから、この祭司職に関する律法は変わるということ、変更するもの、また時期が来たらこの廃止されるものとして与えられたものであるということ。で、そのことを見落としていたユダヤ人たち、あるいは知らなかった、あるいは理解してなかった彼らにとって、このここの祭司職が変われば律法も変わらなければならないという発言というのは驚きであるわけですね。なぜなら、この祭司職を与えたのは他ならぬ神ご自身であったから。神が与えたものだから、それを永遠に変わらないものとして彼らはそれを理解していたわけですが、しかし神様がこのレビ系の祭司職を立てたのはある時期までであり、そのある時期というのは常しえに変わらない、このレビ系は変わっていくわけですが、常しえに変わらない祭司が来るまで、すなわち救い主キリストが来るまでであったということ。これは初めからの神のご計画でした。途中で何か気が変わって変更したのではないんです。ですからまずこのレビ系の祭司が生まれる前に、彼らの始祖である、族長であるアブラハムの時代に神の子に似たメルキゼデク、も何度も何度も私たちは聞いてますね。このメルキゼデクを祭司として立てたわけ。彼は誰の雛形でした？キリストの雛形タイプであったわけです。義の王であり、平和の王であり、意図高き神の祭司でした。その後にキリストが来られるまで、常しえの祭司が来られるまでの一時的な祭司としての役目、それがレビ系の祭司として立てられたという。そして先ほど開いたあの詩編の110編の4節のダビデによって予言された通りに、常しえに祭司であるキリストが立てられたということですね。祭司職が変わったわけなんです。で、祭司職が変わったという事実から、当然その祭司に関する、ここ12節ですね、律法も変わらなければならないのですよ。13節見ると、私たちが今まで論じてきたその方は、祭壇に仕えるものを出したことのない別の部族に属しておられたのです。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーセはこの部族については祭司に関することを何も述べていません。イエス様は人としてはユダ族の生まれでした。で、ユダヤ人の疑問は、 祭司はレビ族であるわけで、立法によって定められていることで、レビ族だけが祭司なはずなのに、なぜユダ族の生まれであるイエス様が祭司なのかということ、答えは祭司職が変わったということ。その祭司職が変わったので、その祭司職に関する立法も変わったということ。何度も繰り返しますが、祭司職が変わることは神があらかじめ定めておられたことです。詩編の110編でダビデが予言した通りなんです。レビ系の祭司からキリストへの祭司職が変わったわけで、当然その祭司職に関する立法も変わらなければならないということですね。確かに旧約においては、その立法において祭司は皆レビ族であったわけですが、予言の通りに、神が誓った通りに、常しえの祭司であるキリストにその役職が変わったので、それに関する立法も当然変更がありましたということですから、イエス様がユダヤ族なのに祭司であるっていうことには何の問題もないわけで、むしろイエス様がユダ族であるっていうことは、祭司職がこのレビ系の祭司からはっきりとキリストへと移ったっていうことが、変更されたっていうことが明らかにされたっていうこと。そして興味深いことに、このレビ族っていうのは祭司の系列であるわけですけれども、ユダ族っていうのは何かっていうと、王が出てくるところ。そして聖書の予言によると、このユダ族から救い主、全世界の救い主キリストが生まれるという予言だ。ちょっとそのことを確認しましょうか。聖書で創世記の49章を開いていただけますか。49章はヤコブの最後の臨終の席で、彼がこれから12名の子供たちに、その部族に今後起こることが予言されているところです。一人一人予言されて、そして49章の10節に行くと、こう書かれているんですね。ユダのことが書かれています。王権はユダを離れず、統治者はの杖はその足の間を離れることはない。ユダは王族であるわけです。そしてついにはシロが来て、国々の民は彼に従う。このシロというのは、旧約聖書における救い主の呼び方です。ついには救い主が来る。救い主はですから、ユダ族から生まれるということが、もう創世記で明らかにされているんですね。そしてそれが、もうちょっと進みますと、ミカの方を開いていただけますか。ちょっとここは開きにくいですね。詩編を超えると大預言書イザヤ・エレミアが出てきますけれども、その後に細かい短い預言書が小預言書と呼ばれるところで、その中にミカ書っていうのがあります。私の聖書では1523ページです。なぜ聖書を開いているかというと、聖書はこの預言の書物で、その預言が成就していく姿を私たちは確認していくわけで、5章の2節を見ますと、こう書かれているんですね。1523ページ、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、ユダが出ました。あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ユダからイスラエルの支配者、救い主が出ることは永遠の昔からの定めであるという。そして新約聖書を入りますと、最初の書物はマタイの福音書です。マタイの福音書は何から始まるんですか。そこは系図から始まるわけですね。で、系図は私たち日本人にとっては、それがどうしたのということになるわけですが、でもこの系図はとても大切なものなんです。で、このマタイの福音書の一章には、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と 新約聖書はそこから始まるわけです。そして2節にはアブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ヤコブにユダが出ました。ヤコブには12名の息子がいましたが、その一人がユダであった。そのユダからずっとその系図が書かれてて、そこからイエス・キリストが誕生したと18節には書かれているわけですね。このようにイエス・キリストはユダ族としてお生まれになったわけです。ユダ族は王の家系です。覚えてますでしょうか。メルキゼデク、彼は王であり祭司だったわけです。メルキゼデクは誰の雛形タイプでしたか。キリストですよね。メルキゼデクは義の王であり平和の王であり、いつまでも変わらない祭司でとどまっていると同じように、ユダ族からお生まれになったキリストは義の王、平和の王であり、とこしえなに続く祭司であるということ。さあ戻りましょう。15節見ると、もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法によらないで、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。17節一緒に朗読したいと思います。はい、この方についてはこう明かしされています。あなたはとこしえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。イエス様が祭司となられたことで、祭司職に関する律法が神によって変更されたことは明らかです。で、旧約では律法によって祭司職はレビ族と定められ、そして大祭司となれるのはアロンの家の者だけでした。で、祭司にはいろんな規定、律法がありました。で、細かくはレビ記に書かれています。で、レビ記を学ぶと、この祭司たちは皆体を水で洗わなければならない、そしてそれから身を清めて特別な装束をつけるわけです。で、胸当てをつけるわけで、そこには12の宝石が散りばめられて、それは12部族を表します。ですから祭司はこの十二部族の代表であったということが視覚教材でよくわかるわけで、頭にもかぶり物が必要であったり、いろいろな取り決めがあったわけ。そして生贄の仕方も決められた方法でなければダメだ。で、彼らが死んだ後はその子供たちが祭司の務めを継いだわけです。このようにレビ系の祭司は肉についての戒めが律法によって規定、細かく規定されていたわけですが、ここでキリストはそうではないということ、肉についてのそういう律法によるのではない、罪のないお方ですから、祭司たちが自分の身を清めたと同じようにイエス様はそのような清めは必要なかった。自分のために身を清める必要なかった。で、祭司たちは人々の罪のために動物の生贄をしたわけですけれども、その前に自分も罪がありますから、自分のためにもまず動物の生贄を捧げなければならなかった。自分を清めて、それから他の人のためだったんですが、キリストは罪のない方ですから、ご自分のための清め、生贄は必要なかった。キリストがなぜ十字架で死なれたのか、それは私たちの罪の身代わりとして死なれた。古い契約においては動物に罪が負わされました。新しい契約では不完全な動物ではなく、イエス・キリストに私たちの全ての罪が負わされたわけだ。動物が人々の罪の身代わりとなりました。キリストが私たちの罪の身代わりとなって血を流してくださった。血を流すことなしに罪の許しはないわけで、血は命の象徴であるわけ。私たちが生きるために、永遠の命を得るために、キリストが代わりに死んでくださったわけです。しかしこの方自身には罪がないので、死の中に閉じ込めておくことはできなかったわけですね。 神はその全能の力を御子に働かせて、その死から復活させてくださったわけです。そして主は天に帰られたわけで、その永遠の命の力によって、律法によって祭司になったのではなく、レビ族だからなったのではなく、身を清めてそうなったのではなく、最初から力ある方として、永遠の命を持った方として、死から復活された方として、その永遠の力によって天の聖所に入って私たちの大祭司となられたということ。このことをあらかじめ17節で言われていることは、先ほど開いた詩編の110編の4節で明かしされていたことでしたということね。あなたは、キリストは常しえに、一時的ではない、常しえに、死ぬことがないので。レビ系の祭司たちは死んだわけで、子供たちが受け継ぐわけで、ずっと変わっていったわけですが、もうこの方は朽ちることがない。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない、メルキゼデクの位に等しい大祭司として、その務めは常しえに続くということ、終わることがないんです。イエス様が大祭司としてその働きが終わらないということと、私たちとどう関係があるんでしょうか。もう大いにあるんですよね。それは私たちの救いが永遠に変わらないという保証になるわけです。罪の許しが一時的でなかったということ。レビ系の祭司は人々の罪のために働きましたね。一時的に覆ったわけです。死んだら次の人に変わっていったわけです。もうずっとそれの繰り返し、不完全だったんですよ。毎日それをしなければならなかった。でもその祭司が変わったわけで、しかも天に入って聖所についているわけで、常しえに大祭司ですから、この方を信じました、この方は朽ちることがないわけですよ。終わることがないわけです。働きが終わらないわけで、永遠にその働きを続けられる。時々自分は信じたけど救われてるかな、救われてないのかな、不安になる方がいますけれども、どうぞ安心してください。あなたが罪を悔い改め、イエス様を自分の救い主、主として信じたのであれば、あなたの救いは永遠に変わらないんですよ。永遠に変わらない。なぜですか？あなたが信じたイエス・キリストは、常しえの大祭司として、天の聖所、神の右に着座された。この方は私たちの弱さを同情し、助け、取りなしてくださる常しえの大祭司なんです。これほど確かなものはどこにもないわけですね。最後に18節から、一方で前の戒めは古い戒め、古い契約、レビ系の祭司職のことです。弱く無益なために廃止されましたが、律法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。古いレビ系の祭司職はイエス・キリストが来られたことによって廃止されたと書かれています。終わったっていうことなんです。もうする必要はないっていうことなんです。動物の生贄はもう必要ない、罪のための私たちが何かすることはないっていうことです。いやー、自分はこんなことしたから、この償いもあの償いもしないと神の前に受け入れない、あの良いこともこの良いことも教会に持って熱心になって、もっと聖書を知らないと私の罪は許されない、もっと祈らないと私の罪は許されない、そういうことでしょうか。そういうことは全く関係ないんです。 レビ系の祭職はずっとそれをしてたわけです。毎日毎日人々が罪が許されたために生贄を捧げてたわけです。律法は何事も全うしなかった。彼らの働きによっては罪の許し、完全な許し、救うことも神の前に近づけることもできなかった。それは罪を覆うだけであり、罪を取り除くことはできなかった、できなかったってこと。しかしできる方が来られたわけで、この方がイエス・キリストで、罪のないイエス様が私たちのために十字架で血を流してくださったわけ。ただ一度ご自分の命を捧げることによって、あなたの私の罪は永遠に取り除かれた。ですからイエス様は十字架の上でこう言われましたよね。最後に完了したということ。テテレスタイ。どういう意味でした？すべての罪の支払いが終わったって、支払い済みっていうこと。まだ借金があるわけではなくて、すべて払った。本来は私たちが払わなければいけなかったのを身代わりとして命を命で買い取ってくださったわけで、すべてを支払った。あなたが犯した過去の罪、思い出したくない、あの失敗、もう思い出すたんびに落ち込んでしまう、どうしようもない、消そうにも消せない、記憶に残るかもしれませんけど、でも覚えてください、神の前には完全にそれは取り除かれている。神はそのことを忘れてしまっている。永遠にです。東が西から遠いように神は私たちの罪を引き離してください。もうこれは関わることはないわけで、東と西が一つになることはないわけです。それぐらい神は私たちの罪を遠くに離してくださった。過去の罪、現在の罪、そして将来犯すかもしれない罪も全てです。全ての罪の支払いが十字架で終わったということ、完了したって、そういう意味です。罪の借金が帳消しになりました。このキリストが私たちの大祭司となられた。ところがこの手紙のユダヤ人たちの中には、旧約に祭司制度に生贄の犠牲に逆戻りする人たちがいたわけです。それはとても愚かなことですよね。旧約に祭司制度に生贄の犠牲に律法に戻るということは、神の恵みを無駄にすることなんです。祭司たちは救うことできませんでした。律法は人を救いに導く力は全くないんです。では律法の目的は何なんですか。律法は私たちに罪を示すために与えられたものなんです。ローマの3章の20節にこう書かれているんですね。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。誰一人神の前に義と認められない、律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。面白いですね。律法によってはかえって罪の意識が生じる。そして律法は私たちに罪を示すだけでなく、そこで終わらせるのではなく、あなたは罪人ですよ、そこで終わらすだけではなく、その罪から救い出すためにこの救い主を指し示す、キリストを指し示すものなんです。そのことをパウロはガラテヤの3章、ここちょっと開きましょうか。ガラテヤの3章を開いていただけますか。私たちにキリストを指し示していく、これが律法の大きな働きになっていく。3章の、そうですね、19節から少し私が読んでいきます。367ページです。では律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで。この子孫っていうのはキリストのことを指しています。16節、そのことは 書かれています。神は使徒たちにとって多く多数を指すことをせず一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストですと書かれていると。それは約束をお受けになったこのキリストが来られる時までですから、律法というのはキリストが来られる時までで、違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。仲介者は一方的に属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一者です。とすると律法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも与えられた律法が命を与えることのできるものであったなら、義は確かに律法によるものだったでしょう。律法が人を義とするのであればということですね。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。律法はですから人を義とするのではなく逆に罪の下に閉じ込めた。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。信仰が現れる以前には私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。読みたいの24節一緒に朗読しましょうか、はい、こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。25、しかし信仰が現れた以上私たちはもはや養育係の下にはいません。このように律法は私たちに罪を示すものです。罪に閉じ込めるものです。救うことはできないです。でも律法は私たちをキリストを指し示していきます。信じるためのここで養育係と書かれています。養育係というのは子供が大人になるまでにしつけたり、これは良くないよという危険から守るため、あるいは正しいことを教えるための当時あった奴隷の仕事の一つでした。そのように律法っていうのはキリストが来るまでのものであったっていう、もうキリストが来られた今は私たち律法のもとにはなく義と認められたわけですから、律法のもとではなく恵みのもとに私たちはいるわけです。さあ戻りましょう。神は古い契約を破棄されました。レビ系の祭司を終わらせました。しかしただ終わらせただけではなく、このヘブルの手紙の特徴の一つの言葉なんですが、さらに優れたっていうのをずっと使っていく。以前はそうでした、でもそれはもう古いもので、それはできないもので、もうそれは過去のもので、役に立たないもので、無益なもので、救う力がなくって神に近づくことができなかった。それを終わらせてさらに優れたものを神は用意されたっていう。さらに優れた、なんて言ってますか、希望が導き入れられたっていう。もう旧約においては希望がなかったわけですね。やればやるほどずっと罪の意識しか生じてこない。私はダメだダメだ、罪人だ、これもできない、またこんなことしてしまった、それの繰り返しだった。惨めでした。じゃあ誰が悪いんですか。いや律法が悪いんです。律法は良いものなんですよ。悪いのは人間で、罪があるわけで罪を取り除くことができないわけです。それを取り除きたいけれども、それができない、したい良いことができなくて、したくない悪いことをついついしてしまう。誰が私を救うんだろうか。神に感謝ですね。神がさらに優れた希望を与えてくださった。もはや律法によって絶望することなく、律法の中で私たち生きると絶望なんですよ。だってそれできないわけですから。しなければいけないの分かってますけど、それをする力を与えてくれないわけですよ。しかし神はさらに優れた希望を与えてくださったわけで、この希望とはイエス・キリストご自身ですね。 キリストが私たちに希望なんだ。ユダヤ人たちは祭司たちに希望を持ってました。ああ、罪を犯したら彼らがいるから助かる、神様の前に自分のために取りなしてくれる、ありがたいな、いる限り安心なんです。だからごめんなさいって言って動物持って行って、罪が許されていく、でも覆われていくわけで、繰り返しそれが毎日毎日あるわけ。しかしそれは役に立たないわけで、不完全で、罪を取り除かなくて神の前に近づけることはできなかったわけで、神が希望を与えてくださったわけで、そのレビ系の祭司にできないことをできるようにしてくださったわけですね。彼らは救うことも近づけることもできなかったわけですが、イエス・キリストは信じる者を皆罪から救うことができる方なんです。ただ救うだけではなくして神に近づけることができる方、この方が私たちの救い主であり大祭司であるイエス様です。ですからイエス様、ヨハネの14章6節で言われましたね、私は何でした？道であり真理であり命なのです。さらに、私を通してでなければ誰一人父のもとに来ることはありません。神のもとに近づくために、私を通してでなければ近づけないと主はおっしゃった。どんな生贄も、どんな捧げ物も、神の前に私たちを近づけることはできない。キリスト以外に私たちを救う道はありません。罪から救う道はありません。キリスト以外に神に私たちを近づける方法は人には与えられていません。聖書はそのことを教えています。どんなに道徳的に立派な人であっても、人助けをしたとしても、慈善活動、ボランティア活動、どれも皆良いことです。称賛されるべきことです。しかし、どんな良いことをしたとしても、神の前に義と認められる、罪が許されるわけではないんです。じゃあもっと自分を苦しめなければ、難行苦行しよう。なんか苦しんだ分だけ心が清められた気がするわけ。滝に当たればなんか身が清められる。私はいつも思うんですけど、滝、木が落ちてこないか心配なんですけどね。もうそういうふうにして、川に飛び込む、湖に飛び込む、寒い時に飛び込む、なんか身が清められたような気がする。まあ気持ちはわかりますよね。何か犠牲をして、そのようにな、清められた気がする。修行をして、そうなっていく。しかし、聖書はどんな、宗教もそういう難行苦行も私たちを罪から救うことはできないと教えています。私たちを罪から救うことができるのは、私たちの罪のために身代わりとなって死なれた誠の神が使わされた救い主イエス・キリストを信じるしか罪の許しはないってこと。これが聖書が最も大切なこととして私たちに伝えていること、伝えている良い知らせ。神は私たちを愛してご自分の一人子を使わせてくださいました。この方がイエス・キリストです。イエスとは主は救いという意味です。キリストとは油注がれたもの、神が油注いだ、選んだ、認めた、任命した救い主、神が人となって来られた神の子、その方が主は救い、神は救い主であるという名のイエス様であるという、ね、イエス様は私たちの罪のためにご自分の命を捧げてくださいました。そしてよみがえられ、どこに行かれたんですか。聖書は天の聖所に入られたと書いてます。そしてそこで私たちのために取りなしておられる、この方が常しえに私たちの大祭司であるイエス・キリストなんです。私たちの弱さに同情し助けてくださる方、 あなたはどうでしょうか、弱さを感じませんか。私は毎日弱さを感じます。助けが必要じゃないです。私はいつも助けが必要です。メッセージの準備も助けがないととてもできません。本当に主の助けが生活のいろんなところで私たちは必要です。夫婦の間で、子育てで、職場で、本当に助け必要ですよね。仕事において神は私たちを助けてくださる。ですから聖書の招きはいつでも、いつでもっていうのはいつでもなんです。日曜日だけではない、教会だけではない、毎日の生活の中でどこでもなんです。そしてどんなことでも主に祈るように、主の言葉に聞くように、主に近づくように、主は私たちを招いておられる。私たち以前は自分の力でどうにかしようと考えてました。でもできないことを知ったわけです。助けを求め、救い主を内側にすでにおられるわけで、救われた後どうぞ勘違いしないように、頑張って自分の力でやろうとしても絶望するだけなの。私たちに必要なのはこの恵みの座にいつも近づくことですよね。主は私たちいつも招いておられます。私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。飢えることありません、乾くことありません。イエス・キリストはそのようにいつも私たちを招いておられるわけで、この恵みの座に私たちはいつも近づきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの本当に大きな憐れみ、恵みをありがとうございます。私たちの罪を許しただけではなく、イエス・キリストがいつも天において私たちの大祭司としてあなたの前に取りなしてください。ですから私たちは弱さを覚え、いろいろヘマをしでかしますが、しかし私たちの救いは変わることなく、いつもあなたの前に義とされ、そしてあなたの前に引き寄せられることを感謝します。どうぞ主が日々私たちを導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。